サンダ暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンダに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、そして農作業についてお話をいただいております。この時間おなじみの勝本徳子さんに今日もお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
入ってこられるなり暑いですとおっしゃいました。車の日差しが強いですね。
強いですね。ちょうどこの、横のね、
運転席側ですか、
はい、フロントグラスに当たった、
はいはい、
もうクーラーを入れようと思って、
はいはい、
クーラー入れました、
ね。はい、ちょうどお召しのがやっぱりセーターで、はい、お家の中は
寒くて、
ねえ、
はい、寒というかもうこれでちょうどいいぐらいで、
はい
はい、出たら途端にやっぱ暑さ寒さがね本当に極端ですね。
日中がね気温上がりすぎて、はい、さっきねちょっと去年のカレンダー見てましたら、はい、もうこの時期は落ち着いた13度とかなってますので、今年はね、はい、
そうです ねまだまだ
ちょっと油断の、はい、特に今週進むにつれて、
ね、
夏日になるところもあるとかいう話になって
信じられないです
けど、サンダはそこまではいかないと思いますけどね、はい、
そうですね、
体調管理が難しいですね、
はい、
今年は。
そうです。
その分お野菜も難しかったじゃないですか、はい、
野菜も大変でしたね、いろいろとね。
そうですか、
はい、7月がなんせその、はい、雨が降らなかったので、水不足、
水不足、
はい、家の近くはね井戸からホースでやれるんですけど、ちょっと一輪車を押していくところはタンクに水を入れて、
はい、
やりに行ったんですけどね、2週間ぐらいは頑張りましたけどね、もうあとはもう家は体力の方がね、
そうですね、
はい、だったんですけども、とにかく、まあ無事にいろいろと野菜もできまして、
うん、はい
はい、まあ、お米の方なんですけどね、
はい、そうですね、
我が家では、まあ、お米をねちょっとよその方に作っていただいてるんですけども、
はい、
今年サンダはあんまり台風がね、大きな台風が来なかったんで、
そう言われてみればそうですね、
はい、来なかったんで、いわゆる作業は順調やったというふうに聞いてます。
はい、
ところがですね、先ほどのお話であった雨が降らなかったので、まあ川なり池から水は来るんですけど、
うんうん、
8月の照りっていうんですか、日射が強すぎて、
はい、
やっぱり根には悪かったみたいで、いわゆるお米を出荷したら等級っていうのがある、
はいはい、
その等級が悪かったと、特等とか、特等が一番よくて、はい、1等それから2等とかねあるんですけど、特等が意外と少なくて、
なんか全国的にそうらしいですね、
はい、なんかそういうふうに、おっしゃってたんですよ、はい、まあ温暖化によってこれ今の植えている苗、まあ、コシヒカリコシヒカリですけども、その品種を、稲の品種を変えていかないと、お米が悪くなってくるんじゃないかっていうふうに、時期はいくらでも暖かくなって早くはできるんですけども、
ね、
やっぱり品種ですね、
日差しの強さが、
はい、
すごいですね、
なんせ普通 の米の中に白い、なんかま、あれ白い、
白っぽくなるって、はい、なんか言ってました、
はい、はい、なるんです。普通ね、もち米とか酒米はね白いのがあったらいいんですけども、
はい、はい、
普通の
うるち米は、
うるち米はダメなんです。で、等級が落ちて、あまり今年良なかったんよという話を聞いたので、ああやっぱりこの水も大ですけども、この日射というんですけど、
ね、
あまりにも暑いというのはね、お米にとってはね、ちょっと大変な年だったと思いますが、これからもちょっとそういうふうなことを考えて、やっぱ品種を変えターンが出てくると思いますね。
日本の農業はもう皆さんが本当にまめにね、
はい、
次から次へと、
はい、
試行錯誤しながら、
はい、
その季節に合ったもの、はい、合ったものを作ってらっしゃるから、きっとまた品種改良ね、
はい、
される
で
しょうね。
はい、
で、なんかニュースで聞いたんですけど、その白っぽいお米も、
はい、
炊いたら味は関係ないって、本当に美味しいそうですから。
あ、そうですか。
うん、だからもう等級がつかないのがね、
はい、
もったいないけれども、味は変わりないからぜひ安心してくださいとおっしゃってました。
よかったです、
ね、
せっかく、ね、1年作ってね、
手をかけたものがね、
はい、そうですね、
はい、
まあ、
お米が大変だった、
はい、そういうこと、はい、それとか野菜の方なんですけれども、まあ、収穫物としては、
はい、
いわゆるもうさつまいもが早くに取れたんですが、
はいはい、
それも水が少なくて、いわゆる岩のゴロゴロゴロとした岩のようなね、
硬いです。
そう、
我が家も、
はい、
収穫してますけども硬いです、 どうやっていただいたらいいですか。
いや、やはり切って、
蒸すしかないですかね。
そうですね。でも私は3の目ぐらいに切ってね、なんていうんですか、オーブントースターかなんかでチンと焼いたりして、うん、で、あと、はい、揚げたらね、カロリーが高くなるので、はいはい、チンと焼いて、あと蜜をちょっとこしらえて、
なるほど、
それして食べるんです。
美味しそうですね。
そういう風にして食べたりね、あとはもうお味噌汁に入れたり、してます。はい。まあ、さつまいもがそういうことで、今年はちょっと、とてもスマートな、いうのではないような。
ね、焼き芋ではちょっと硬くて、はい、美味しくないかもしれない、ね、はい、そうです。パサパサした感じですね。
そうですね。そんな感じでね、さつまいもがもう取れました。はいはい、それから、もう今もうちょっと遅くなってきました。枝豆、黒豆の枝豆がね、はい、もう各国道沿いね、我が家も国道沿いなんですけども、はい、今年上がってましたね。700円とか600円。1キロだと思うんですけど、上がってましたね。みんなお店に出てましたけど、枝豆とか、我が家はね、去年もお話ししたと思います。チャッコロ豆って言って、
可愛らしいお名前です、ね。
ダダチャ豆って、
ありますね、
緑の、はい、ずんだ餅って、はい、黄緑色のね、あれの元になる、お豆さんなんです、はい。お豆自体は小粒なんです。ちっちゃいんですけども、
そうですか。
すごくね、美味しいです。コクのある
ダダチャ豆がね、はい、コクがありますからね、はい、独特の香りもあるんですけども、はい、味が濃いですよね。
そうです。それを作ってます。毎年そういう種を取って、それを作ってます。それも収穫しました、
は
い、
あ、そうですか。
それから小豆に生姜、生姜はね、これはねすごく水を、はい、の欲しい野菜なんです。水が必要なんです。だからいくら暑くても夏は生姜とみかんの木だけはね、はい、お水を一生懸命やりました、はい、他のはもう諦めてという感じで。だから生姜はね結構いいのができまして、ちょっとわかめで引いて取ってね、
はい、
シャキシャキと甘酢漬けとか佃煮とかにして冷凍して、おかずのない時にパッと出したりしたりする、
便利ですね、
はい、体にもね生姜を入れてシャキッとします
ので、お家で全部作られるんですね。
そうですね。それからそろそろ11月になればね、はい、白菜とかね大根、もうそろそろ11月の中ぐらいですかね、できそうになります、
はい、
これ今できてるのはこれはワセなんですけども、ワセ、はい、とオクテとに分けまして、ワセはね、もうやはり12月ちょっと寒くなってきたら、もう外葉が茶色くなってきますので、早めに食べないと、中が黄色い、キゴコロっていう品種
の。美味しいところですね。
はい、はい、肉厚の、はい。で、オクテの方はね、2月くらいまで、青々としてるんです。今がちょうど巻こうかなというぐらいです。ちょっと植えるのも遅く植えたんですけども、それはね、葉っぱは薄いんです。肉厚じゃなくて薄い、はい、でも2月ぐらいまでは持ちます、はい、
そうですか。
だからちょっと品種を変えて長い間に楽しめるように、
ね、
はい、大根もそうですね、もうちょっとある程度の大きさのものが入りかけました。
あ、そうですか。
はい、野菜、そういうふうなことね、白菜、大根が順調に進んでおります。それから、白大豆も、はい、今年もお味噌を作りたいので、
はい、
その味噌、白大豆も、はい、収穫しました。
白大豆って言ったら、結局、枝豆のことでいいんですか？
いや、黒豆とは違うんです。白豆。
というか、普通の緑色の、はい、夏場によく普通に出てる。
あ、それとは多分違うと思う。
また別なんですか。は
い、白豆っていう品種があって、はい、枝豆ではあまり美味しくないです。
あ、なるほど。
はい、
そうなんですね。
まあ、白くコロコロとしているような感じですけどね。お味噌にはやっぱり適した、はい、豆なんですけどね。はい。それから、作業としては、定食したものがあるんです。
はい、
まず、いちごです。
はい。
去年から始めて、子供が小さい頃はしてたんですけどね、孫に食べてもいただかないとということで、喜ばそうと思って、はい、去年 もして今年も植えました、今ちょうど植えたばっかりなんですけども、これが、冬を越して、ちょっとマルチをもうすぐするんですけどね、それで4月ですね、4月になったら赤い実が、なるぐらいなんです
ね。いちごって割となんか1月とか2月にも食べますよって聞いたことあるんですけど、はい、あれはハウス、
ハウス、ね、ハウス早いですね。だからハウスはもう順番に早いのからね、遅いのされてますのでね、こう路地で植えるのはやっぱりもう今がちょうど11月の初めぐらいが植え時で、それと玉ねぎもちょうど今が植え時なんです、はい、玉ねぎはね、いわゆる早生と奥手と、それから赤玉ねぎ、を3種類植えたんです、はい、早生はね、今植えたらもう4月ぐらいに取れるんです。普通は6月ぐらいなんです、はいはい、ところが早く取れるから、すごく柔らかくってサラダなんかに、いいんですけども、はい、早く腐るんです。
水分が多いから。
そうです。だからもうあまりたくさん植えると、もう奥手が大きくなってきますのでね、あまりたくさん植えないで50本ほどだけ植えたんですけども、
え、50本って全部ご自宅用なんですか？
50本、そうです。いえいえ、娘のところとか、
はいはい、ご家族に配られるということで、
はい、あと、はい、赤玉ねぎも50本と、あと、はい、奥手のは今年は150本なんですけども、毎年もう少したくさん植えるんですけど、今年ね、早く玉ねぎ腐らしてしまいました。暑かったので。
あ、やっぱりそうですか、はい、乾かしてらっしゃるのに、
もう腐ってきました。だからもうなんか捨ててしもってもったいなかったから、今年はね、もうあまりたくさん植えない。
辛いですよね、せっかく収穫したのをね、腐らせてしまうっていうのはね。
そうなんです、はい、それから種まきはもう一つありまして、はい、エンドウなんです、はい、11月にエンドウもまきます。ミーエンドウと、はい、それからサヤエンドウ、
はい
はい、どちらもこの11月の中ぐらいまでにまくんですが、このエンドウはね、少し難しくて、土がいてるとね、腐ってきたりとろけてきたりして、
あ、
ダメなんです。
そうです
か。だからもうすっかり黒いマルチを敷いて、はい、それから上からカバー、不織布っていう白いね、
はい、
あれをかぶせるか、ビニールの覆いをするかして、この寒さ、12月、1月、まあ、2月ぐらいまでは囲いをしてしないと、もう本当にたくさん巻いたつもりでも、もうバーッととろけるっていうんですけど、腐っていきますね。
結局凍ってしまうってことですよね。
そうです、はい、
とろけた感じになるっていうのもね、はいはい、そうですね。
だからエンドウはなかなか、だからもう4月入ったらエンドウのが売ってるんですけど、それを植えた方が結局早い時はあるんですけど、
でも種でね、
一応種で、
いいですね、
はい、自分が好きな種があってね、釣れにしてるんですけどね、はい、そんなことで、こういうふうに野菜なんですけども、
たくさんですね、
あと果樹、
はい、
果物、
はい、
果物もね、収穫しました。柿がね、
おいしい時期だ。
渋柿を、吊るし柿に毎年する。
きれいに吊る
しですが、今年はね、ものすごく少なかった。20個ほどしかできて、これ20個ほどしかなかった。
なぜですか？
見
られなかった。
どういうわけかね、成年とね、去年はたくさんなったんですよ。で、去年の干し柿はまだ冷凍室にあるんですけど、
そんなにたくさんできましたか、は
い、ちょいちょい食べてるんですけどね、今食べたらすっごい甘いです。だから成年が去年の、だから今年はちょっと控えめで、これお正月にお祝いするぐらいしか、
あ、本当ね、20個だったらそうですね、
はい、はい、そんなぐらいしかなかったんですけど、一応皮を剥いて沸騰したお湯の中にジャバッと、
おっしゃってましたね、はい、それをしないとかびるんですね、
はい、それと焼酎にちょっとつけて、で、あと吊るしておくんですけどね、もう2週間ぐらいしたらあんまりカチカチになるまで干しておくと、今度大変なので、ちょっと触ってみて柔らかいかなというぐらいで即冷凍室入れます。そんな風に牡蠣も欲しったんですけどね、はい、残念だったのはイチジクなんです。イチジクも水不足で、
はい
はい、もうなんかね、大きくならないんです、もう まあ、葉っぱはすごく茂ってるんですけどね、イチジク自体が大きくなりませんでした。
あ、はい、
今年はだからイチジクはあんまり食べてないですけどね。
イチジクは葉っぱが大きいのでもともと、はい、
そうです ね、
ねえ、なんか日陰に入ってしまいそうな、はい、日陰とか葉陰になります
かね。川梨とかね、あの専門に作ってあるところは上手にね、そうそう、はい、葉っぱも剪定し、実も剪定し、してはるんですけど、まあ私らはね、もう伸び放題でなってちょうだいという感じで掘ってるんですけども、まあ、そのことでね、イチジクはダメだったんです。
あ、そうです
か。栗はね、
はい、
栗もおかしかったんですけど、畑に植えてる栗と池のそばの畑に植えてる栗とがあるんです、
はいはい、
あの普通の畑に植えてる栗はね、うん、緑のイガは赤ちゃんのイガみたいなのできるんですが、
はい、
そのまま茶色くなってしまって、葉っぱも実の落ちてしまって、熱くて、
あららら、
水分不足で
成長不足で落ちてしまう、
はい、落ちてしまったんです。ところが池のそばの栗はね、はい、池まで根を下ろしてるのかしらと思うぐらいね、
すごい
たくさんなりました。
あ、そうですか、
はい、だからそこはね、半日ぐらいちょっと影になるんです。
あ、
だから ね、 あんまりカンカンに出るところにいろんな果物っていうのも、太陽は大切ですけども、
ね、
そんなことで、栗は、まあ、ある程度池のそばのが 甘煮とか栗ご飯とか作ったんですけどね、それと、はい、今年もみかんはね、今年もたくさんなりました。はい、これで、あの、摘果して、これぐらいなんです。もう、もったいなくて、摘果できないんですけど、このちっちゃいちっちゃい、あの、ゴルフボールぐらいの時にね、はい、もう、ちょっとあまりたくさんなってたら、実が小さいので、ちょっと捨てていくんですけどね。
なんかよくそういうふうにして、一つの大きな、美味しいものを作るんだって。
はい、そうなんですけどね。だから、今年もみかんは、はい、まだもう少し早く、いい感じでしたね。ちょっと裏側が緑が多くて、はい、こうお日様に当たってる方がやっぱり黄色でね、うんうん、はい、楽しみに、してるんです。
もう召し上がらない。
まだ、
あ、そうですか。はい、
孫と一緒に、
はい、
11月の中ぐらいに、
収穫をじゃあ一緒に。
はい、もう、とにかくね、都会にいたら、そういう体験ができないので、うんうんうん、もういろんな野菜、さつまいも掘りから、いろんな体験をね、させてやろうと思って、どうしてものがなっているかって、知らない子供が多いみたいでね。まあでもね、子供はね、そういう、ちょっとそれは喜ぶんですが、あとはね、池とか川の中の、はい、泳いでる魚とかね、
生物に興味がありますか。
そういう男の子はそうですね、そんな石を投げたりね、はいはい、そんなことの方が楽しかったみたいですけども、まあ、とにかく田舎を味わわしてやろうと思って、はい、一応こういうふうな果物がこんな感じですね。一応のお作業の話は、はい、これくらいで、
ありがとうございます、はい、お写真も次々とご用意いただきました。じゃあちょっと一曲挟んで、はい、後半は、暖かい
暖房、
ね、暖房も暖かいに決まってますね、はい、暖房ですから
暖房のお話を
お話、は
い、いろいろと
懐かしい暖房器具のお話なども出てまいります、はい、三田倉石祭時期、この時間西国霊場火災の提供でお送りしています。お話はおなじみの勝本徳子さんです。では後半もよろしくお願いします、はい、
お願いします。
前半ではこの時期の農作業ということで、はい、いろいろ収穫上手にされたもの、そしてちょっと難しかったものなどお話しいただきましたが、後半は懐かしい暖房ということで、はいはい、わー懐かしいお写真が出てきました。
納屋のね奥にまたお話ししますが、はい、出てきました、はい、いろいろお話ししたいと思います。
ご紹介ください、
まあ、この間ぐらいまではね、暑くてクーラーを、
そうです、
クーラーつけない日ないほどね、もう暑かったんですけれども、ね、朝晩がすっかりね寒くなってきまして、
そうですね、
まあ、暖かく過ごす、ま、道具の話をちょっと、ま、これはしたことないなと思って、
はい、
ね、はい、ちょっと今日させてもらおうと思うんですが、まずは私の、昭和30年代、はい、生まれてから、まあ、5つ6つぐらいですか、昭和30年代頃のお話なんですけれども、はい、まあ、ご飯はもちろん火で炊いてました。
奥戸で
羽釜で、それから牛の餌っていうね、はい、牛の餌もそこ3つかまどがあって、1つはお湯、1つは牛の 餌というので牛の麦を炊いてたんです。一つはご飯です。私たち
牛って麦を食べるんですか。
麦を食べる、押し麦みたいな麦をね、それを炊いて柔らかく。
どのぐらい食べるんですか。すごい量じゃないですか。
お鍋いっぱいでしたね。あれ どれぐらいでしょう。バケツに1杯ぐらいは食べますね。
すごいですね、
は
い、
それとわらと切って混ぜて、ま、はい、それ毎日です。だから3つね、火を炊かないといけないんです。だからそれと、はい、工藤さんも燃やしてたのと、お風呂ももちろん火でしたから、はい、お風呂さん、はい、お風呂も燃やしてたんです。
五右衛門風呂ですか。
そうです、五右衛門風呂です、はいはい、もうね、なかなか下水板がね、浮くんですね。で、子供たちだけで入るとね、軽いからね、はい、下水板がひっくり返るんですね。
うまく真ん中に乗らないと沈められないですからね。
はい、だから、もう大きくなってから一人で入りましたが、小さい頃は何人かで入ってた、私4人兄弟ですのでね、何人ずつか入ってたので、もう片っぽずつ抑えながら ね下水板を上へ上げないように入ってたんですけど、そのお風呂を沸かすのも、はい、まあ、焚き火から、
ね、
はい、割り切っていうんですか、薪が、はい、で炊いてました。で、お茶を沸かしたり、はい、まあ、魚を焼いたりするのは、いわゆるコンロ、七輪ですね。
はい、
それをでしたね。で、七輪の火というのは、その、かまどの火が、まあ、いわゆる赤く炭状態になったのを、いわゆる、まあ、炎はもう消えてって完全燃焼してるんですけどね、それをいわゆるここにも出てるけど銃脳というのでね、スコップの四角いのですから銃脳っていうんですけど、それでちょっとすくって取って火鉢七輪に入れて、それからそれだけではねすぐ消えるんです。もうカスみたいな感じ、だから我が家は山で炭を焼いてたので、うん、おじいちゃんがね、はい、その炭、硬い炭です。黒炭って言うんですけど、それを足して、それでおかずを作って、味噌汁作ったり、おかず作ったり、魚焼いたり、それに使うのに七輪がありました。それから部屋を暖かくするのに、いわゆる火鉢です。
火鉢ですね、ありましたね。
もう暖房は部屋の暖房それ一つです。
そうですよね、おこたがある、そしてまあ火鉢、このぐらいですよね、
もうね、こたつはね、寝るときだけで、もう普段はもう火鉢だけでしたね。
あ、そうですか。
真ん中にこれ結構、これは、まあ、嫁ぎ先の、火鉢ですけど、大きな火鉢があって、もう、ずっとそこに火を入れて、火を足したりして、灰をかぶせたりしてね、結構、こんなもん、寒くてもこんなもんかと思って過ごしてましたけどね。
そうそうそうそうですね。はい、でもこう、手をね、温めるっていうのはものすごく、能率的みたいですね。
はいはいはい、
最近よくほら、熱中症が怖いって言ってて、手のひらの中に、体温調節をするね、血管があって、だから、冷えすぎたものはダメだけれども、何度かの、ちょっと温度を忘れたんですが、それを持つと、体がどんどんこう、うまく落ち着いてくる。まあ、冷やす場合は熱中症、だから火鉢は温めますから、手の底に温度調整の血管があるので、きっと暖かかったんだと思います。
多分そうだと思います。
手しか温まりませんもんね。そうですね、火
鉢は。そうです、そうです。
あんまり覗くとこう顔がほてるぐらい。
はい、まあ、この火鉢で暖を取ってたんですけどね、はい、まあ、このかまどの火が赤くてこの炭状態になったものが本当にその兆候だったんです、
白くなるんですね、
はい、それが取り出して、入れてたのが、いわゆる火消し壺というのがあったんです。
お写真ありますね。
鉄製だと思うんです。ではい。風呂場の旗には風呂場の旗の用途、台所には台所のかまど用のが、我が家から今見た、二つ出てきました、家が。で、中を開けると、その頃の炭が残ってたんです。
すごい。
いわゆるこれ、から消しって言うんですけどね。炭のことをね。その赤い火を、この鉄の中に、火消し壺の中に入れる。はい、
入れて。
で、パッと蓋をする。はい、そしたらその間に落ち着いて。
酸素がなくなるからね。そうそうそう。ね、
で、これをから消しって言って言うんですけども、これを、いわゆる、コンロの、例えば、お風呂の火の、それをちょっと入れて、このから消しを置いて、それから、上等のこの黒炭と、硬いの、ちょっと乗せると、 上手に火がついてくるんです。
からすみは火がつきやすいんですね。
そうですね、から消し、
あ、から消し、ごめんなさい、
はい、
はい、
あのそういう、まあ、から消しって言い方がそんな面かもしれませんけどね、はい、はい、そういうふうな、いわゆるこのだから火消し壺いうのはものすごく大事なもので、
そうですね、
はい、炭っていうのは貴重な、ものでした。はい、このだから重能と火箸と火消し壺は3セットで、
すごい、たっぷり炭入ってましたね。
入ってますね。何年前なんでしょうね。もうだいぶ前の炭ですけども、今炭を使うことはまずないですね。
そうですね、まあまあ、最近ちょっとまたキャンプとかバーベキューとか
しますけども、もう大人ばっかりになったらね、家でもバーベキューもしませんし。はい、まあでもこれに七輪もあったんです、
う
ん、
はい、
いわゆるコンロみたいな七輪、ところがね、七輪はね、土で焼いてありますでしょ、はい、だからね、置き場所が悪かったんかしら、みんなひび行って割れてしまいました。
そうですか、
はい、これは火消し壺は鉄ですので、ね、そのまま中の炭もそのまま残ってました、
ね、
はい、まあ、そんな風にこういう風なもの、道具を使って昔の私たちの年代は ね、30年代はこういうのでご飯も炊き、暖かくもししてたんですね、はい、それから寝るときはね、いわゆる矢倉ごたつっていうのがあったんです、
はいはいはい、
ちっちゃいね、こたつなんですけども、はい、木の枠がありまして、それからその中に、まあ、焼いてあるものでしょうね、四角い、はい、壺じゃない四角い感じでしたね、はい、その中に灰が入ってて、このいわゆるお風呂から取ったこの火をね、入れ、それからから消しを入れ、それから黒ずみは入れてなかったと思います、から消しだけで、あと灰をかぶせてね、はい、それでちょっとポンポンポンと、それでね、もう矢倉のこたつのこういう四角い中に入れて、あとは布団を一番上のね、こたつにかける布団はね、ちょっとこけてましたね。
ああ、怖い。
やっぱり火力が強い初めの頃は ね、
そうですね、
それがいわゆる寝る時の暖房だったんです。
つまり徐々にちゃんと消えてくれるように、はいはい、灰を上に巻いているという、
そうです、はい、入った時はあったかいんです。
なるほど、
はい、それが寝る時のね、こたつになって、やぐらこたつだったんですけどね、でだんだんこの豆炭安価っていうのが、
ああ、聞き覚えありますね、
こういう炭の固めた豆炭、
はい、
それまあ七輪に入れておかず炊いたりね、小豆炊いたり、長いことを持つのでね、はい、豆炭安価、なんかこう一つ入れてパカッと蓋をして、いろんな布で包んでするんですけど、あれはね、熱すぎて火傷をして、よくしたという話も聞きます。
は
い、だから、まあ、使ったのはもうしばらくの間だけだったと思うんですが、というのは子供はね、まあ、湯たんぽっていうのもありましたけどね、はいはい、赤ちゃんも今でもなんか
今またブームですよ ね、はい、
我が家にもあるんです、新しくプラスチックの、
はい
はい、買いましたけど、たんぽもありますが、ほどなくこの電気のホームごたつっていうのが出てきましたね、
はいはいはい、
それから電気毛布ですね、掛け毛布に敷毛布、
ね、
寝るときにはね、だからまあ安全なそういうふうな、ものが出てきたので、まあ、安心して、という安心もあるんですけども、火も焚かなくなったので、
そうですね、
お風呂も焚きません、
本当だ、
焚きませんというかスイッチ一つです、
はいはい、
でもうご飯もかまども
キッチンもね、
はい、かまどもね、
奥田さんじゃないし、
はい、ないです。でしばらくはあったんですけど、壊しましたしね、
あ、そうですか、
はい、もうだんだんもう本当に温かくする道具がもう便利になってきました、
ね、
はい、なんですけど、今はもうエアコンで寒くても暑くてどっちでも行けますでしょう。
ですね、
だからあんまり気にしないでね、ちょっと寒かったらすぐパッと入れられるし、暑かったら入れられるしね、いわゆるそんな感じで、でも最近は床暖房とかね、
あ、はい、
あります
よ。ホットカーペットが出た時代もありますよね。はい。30年、40年、もうちょっと前かな。
はい。はい、我が家の猫ちゃんはホットカーペット敷いてます。
大好きですか、やっぱり。
弱い日にして、布団割れかけて、はい、寒い時にね。で、我々もそこにいると本当にね、
足元が暖かいっていうのはとっても幸せですよね。そうですね。
はい。ホームウタツはね、ちょっと暑すぎる時がそうです、ね、ありますので、はい、ホットカーペットが一番ね、
それに動かなくなります。
はい、そうです。そうです。そんな感じでね、いわゆるセントラルヒーティングとか床暖房、我が家のようなもう古いあの家ではね、隙間だらけの家ではなかなか
天井も高そうですからね、
はい、なかなか通用しないんですけども、
温めてもね、はい、逃げていきますね、はい、
それから最近ね、薪ストーブが流行ってきました。
またそうみたいですね、はい、
田舎ででも結構ね、ご近所さんでも薪ストーブを入れられてます。
そうなんですか、
はい、田舎ですので薪は十分にね、
そっか
ありますから、もう買わなくてもみんな準備してされて、薪ストーブはね、もうどの部屋も開けてたらあったかみたいですね。
わ、
は
い、ーっとね、温まり方が違うって皆さんおっしゃいますよね。
わ、はい、ーっとしてますね、本当に薪ストーブが流行りかけたり、
空気自体を温めてくれてる
ね。そうですね、はい、こういうふうにして暖かくした生活をするのにはね、今いわゆる石油ですね、それから電気ですね、原子力の問題もありますしね、石油は世界の、ね、今戦争も起こって国々とのいろんなこともあって、なかなかね、値段も上がってるみたいです。
それぞれの思惑がありますからね、
はい、なかなか大変なんですけども、それということで自然 の, あれをしようということで、太陽光発電とか、ね、
はい、
電気をね、そういうか起こそうというふうなことで、あちこち屋根の上とか、で我が家の近くの山も切り開いて太陽光発電になってます。はい、そうです、はい、そういうようなことでね、太陽光発電はこの辺では普通なんですが、いわゆる火力発電とか、いわゆる風力発電とか、
はい、
風力発電なんかものすごく絵になるような ね、
そうです
ね、感じですけどね、そういうふうなもので、いわゆる人間が便利なような温かい生活を送るためにね、いろんな工夫がされてしてるですけどね、だんだん快適なんですけどね、このかつて火鉢に当たってお餅を焼いてた頃、
そうですね、
その頃がね、ふと懐かしく、
いや、めちゃくちゃ今ね、火鉢のずっと写真ね、はい、見せていただいてて、よく母が手遊びをしてくれてましてね、
はい、
ずいずいずっころばしてグーを作って、ちょうどこの火鉢の上にね、
はい、
私のとこは三人兄弟だから、はい、一つずつこうずいずいずっころばし、はい、ごま味噌ずいって言ってね、はいはいはい、遊んだ覚えをね、やっぱ出てきますね。
本当にね、だからこういう本当難しい昔のこういうものは残ってますね、はい、
自然と集まりますからね、
はい、そうです。喧嘩もないですしね。お餅も焼いたりね。
お餅もね。
はい、いろいろと、そんな美味しいチョコレートもなかったと思いますが。
なかったですね。クリスマスの時ぐらいにちょっとあったかもしれませんけどね。は
い、そうです。だからこういうふうなものをね、いくつかあったのを、一つは植木鉢にしました。
多いですね、はい。すごくいい雰囲気ですからね。
は
い、
ソーナーに使ったりして、もったいないので ね、
外国の方は上にこうガラス板をはめてテーブルにされたりとか、
なるほど、
ね、中に金魚入れたりとか、
はい、なるほどね、きちんと固くしっかりして
そうです
作ってあるので、
ね、焼き物ですからね、はい、大きいね、
はい、色もねすごく感じのいい色 で、ね、 そんなことでね、今日はもうそのあったかい話を、今までしたことのないので、
そうです、ね、
しましょうかねということでしてみたんです
よ。ありがとうございました、はい、いつも懐かしいお話聞かせていただいて、皆さんいかがでしょう。ご自身のご実家のふるさとのお父さんお母さんの様子など思い出して、ね、いただけたかもしれません。いつもありがとうございます。この時間おなじみの勝本とふ子さんに今日も三田暮らし歳時記お話をいただきました。また次回よろしくお願いいたします。はい、
します。
どうもありがとうございました。三田暮らし歳時記、この時間は西国令嬢笠井の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、 住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。